今日からサムエル記です。第一サムエルの一章をお開きください。第一サムエルの一章18節、第一サムエルの一章の18節、では18節をそれからというところをご一緒に読みましょう。3、はい。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。今日私たちはこの箇所を通して、もはや以前のようではなかった、もはや以前のようではなかったというテーマで共に学んでいきましょう。今日から学ぶこのサムエル記の時代というのは、霊的な指導者がいない、そんな時代でした。ですから本当に民はいつもどこへ行けばいいのか、何をすればいいのか、いつも迷っているような、そんな時代がこのサムエル記の時代でした。ちょうど今私たちが生かされているこの時代も同じです。ウィズコロナ、新型コロナによって私たちは本当に迷いの時代に今入っていると、特別な時代に生かされているということができます。私たちはこのサムエル記を通して、この特別な時代にどのように生きていくべきなのか、共に学んでいきたいと思います。リンカーンの友人が、ぜひ採用してもらいたい、リンカーンの側近として、採用してほしいということで、一人の、優秀な人を紹介しました。ところがリンカーンはいつになってもその友達を採用してくれなかったんですね。で、どうして採用してくれないんですか、彼は優秀なのに、と怒ってリンカーンに尋ねたときに、リンカーンがこんな答えを言いました。あの男は面が気に入らぬ。リンカーンはどうしてその友達の紹介した人を採用しなかったかというと、面が気に入らなかった、顔が気に入らない、まあ、ちょっと意外なね、返事を彼はしたわけですね。リンカーンにとって実は顔というのは非常に大事な部分なんだ。だからリンカーンはこんなことを、言葉に残しています。40を過ぎたら自分の顔に責任を持て。私たちの顔はね、悲しい顔をしてたらすぐ分かりますしね、怒ったり拗ねたりするとそれもすぐに顔に現れるわけですね。もう40も過ぎてから小さな子供のような情けない顔をする、悲しい顔をし続けている、それは40を過ぎた人の持つべき顔じゃない。まあ、彼はそんなことを言っているんですね。まあ、一つの大事なリンカーンのモットーであったということができるわけです。責任を果たしていくものは顔も本当に誰から見ても信頼できるような顔を持つべきだ、そんなふうに考えていたわけです。今日学ぶところのこのサムエル記には、まず一人の女性、ハンナという女性が出てきます。彼女は悲しみにひしがれて本当に苦しい悲しい顔を表情をしていました。しかしある出来事を通して聖書は言います。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。彼女の顔が変えられたんですね。全く違う明るくて元気な素晴らしい顔に変えられた。なぜ ハンナの顔が変えられたのか、私たちは御言葉から学びたいと思います。その理由の一つ、それは主の前に心を注ぎ出した。主の前に自分の心を注ぎ出したというのが理由でした。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。ハンナには苦しみがありました。16節を見ると、私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。そのように告白をしています。彼女はその心の中に憂いが募っていた、苛立ちがあふれていた。だから自然と彼女の顔はそのような顔になっていたわけですね。二つ理由があります。一つはペニンナというエルカナさんという人に二人の妻がいて、その一人ペニンナという人には男の子も女の子もたくさん与えられました。しかし子供を望んでいた、子供をこの手に抱きたいと願っていたハンナには一人も与えられていなかった。聖書は言います、主がその胎を閉じられていたからだ。こんなふうに教えられているんですね。神様が彼女の胎を閉じられていた。聖書に何人か胎が閉じられた女性が出てくるんですけども、大体そのような女性というのは神様に用いられる人でした。神様が特別な目的、特別な使命を与えて神様の役に立つ人として用いられた人がたくさんいました。ハンナも実はそうでした。でもその時にはまだその理由が分からなかったんです。もう一つの理由がありました。そのもう一人のペニンナという人がハンナを苛立たせたんです。彼女を悩ませたんですね。宮に行くたびに、そしてハンナに直接行くたび何回も何回も意地悪をして、嫌な言葉を連ねて彼女を苛立たせ苦しめた。もう食事が喉を通らないほど、ご飯を食べることができないほど、もう宮に行きたくない、またペニンナから私にはほらこんなにたくさんの子供がいるのよ、あなたはまだ与えられないのというような、そんな嫌がらせを毎回毎回聞かなければならなかった。夫エルカナはハンナを愛していました。子供たち以上にその愛をハンナに注いでいました。でもハンナには子供がなかったということは、ハンナにとってとても苦しい悲しい出来事であったわけです。しかしその子供を持つことのできないでいたハンナは顔が変えられたんですね。以前のような顔とは違う顔が与えられたんです。その理由は募る憂いと苛立ちを神様に注いだ。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。このように聖書は教えているわけですね。私たちも同じです。一人一人人生の中にはさまざまな痛み、苦しみ、悩みが起こっていくんです。私たちは時にそのような出来事に心縛られて本当に暗く悲しい顔になるわけですね。しかしもしもその悲しみ苦しみを神様に注ぎ出すことができるならば、神様は顔を変えてくださる。 そのように聖書は教えているんです。箴言にはこのような御言葉があります。人の心は病苦をも忍ぶ、しかしひしがれた心に誰が耐えるだろうか。私たちの心は時に病気になってもそれを乗り越えることができるんですね。でももしもその心が打ちひしがれているならば、誰もそれに耐えることができないんだ。ひしがれた心というのは潰れた、押しつぶされている状態です。時に私たちはそんな経験をするわけですね。でも神様はその悲しみ、苦しみ、痛みを私に注ぎ出しなさい、そのように言ってくださるんです。時に私たちはそれを人に求めるんです。私はこんなに苦しい、私はこんなに辛いんです、私の家族は、私の今身に起こっている出来事の一つ一つ、私にこんなに悲しみを与えているんですと人に持っていくんです。確かに人は聞いてくれます。でもそこに本当の解決はないんです。なぜならその人が聞いてくれなかったら、その人はまた別の人のところに行ってまた同じ話をするわけです。次から次に人を変えてその自分の苦しみを打ち明けるんです。そこには解決はないんです。しかし神には解決があるんです。聖書は言います。神は低いものを高く上げ、悲しむものを引き上げて救う。神様は打ちひしがれている私たちを引き上げて救ってくださるお方です。だからこそ私たちはもし悩み苦しみがあるならば、神様にこそ注ぎ出すべきなんですね。もはや以前のようではなかった。ハンナは主の前に心を注ぎ出しました。もう一つは主に祈って激しく泣いた。このように聖書を教えるんですね。彼女は祈って激しく泣いた。十節をお読みいたします。ハンナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。彼女は神様にその心を注ぎ出すときに、人目もはばからず本当に自分の心の中にある悲しみ苦しみを泣きながら神様に祈って、そして激しく泣いた。それが彼女が変えられた大切な一つの要因でした。人は悲しみとか苦しみとか悩みを心に溜めてしまう傾向があるんですね。で、それを放っておくと、それはどんどんどんどん積み重なって、もう本当にどうすることもできない状態になっていく。時にはそれが病気につながっていく。精神的に本当にもう普通ではないような状態にまでなりかねない、そういう経験をすることがあるわけです。しかしこの注ぎ出すという言葉はヘブル語では、カリタス、カタルシス、ごめんなさい、カタルシスという言葉が使われています。これは体内にたまった汚物を排出し浄化する下剤の意味があるそうです。私たちがもうお腹の中にあるいろんなものをですね、出すことができずにずっと溜めていくときですね、お腹が痛くなったり苦しんだりしますよね。 もう便秘になって、もうどんどんどんどん何とかしたいと思いながら苦しむわけですよね。でもそれをもう下剤を飲んで全部出すような意味、それがこの注ぎ出すという言葉のもともとの意味なんですね。悪いものを体内から全部出す。神様は私たちのその痛み苦しみを、それがどんなに汚くても、どんなにそれが重くても辛くても、全部受け取ることのできる包容力を持っておられるお方なんです。だから神様は私に注ぎ出せと今日語っておられるんです。人にじゃなくって、神様にこそ私たちは注ぎ出したらいいんです。祈りによって注いだらいいんです。泣いたらいいんです。激しく時には泣くことも必要なんです。自分が本当に悲しければそれを我慢して、悲しくないかのような顔をして普通に振る舞うことではなくて、本当に悲しいんです、苦しいんです、神様助けてくださいと、神様にこそ私たちは注ぎ出していく。神様はそれを受け止めてくださるんです。15節、私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。エリという祭司は祈っている彼女の口元を見て、ブツブツブツブツ聞こえないような声で祈っているその姿を見たときに、酔っ払ってるのかと声をかけたんですね。でも彼女は、いいえ酔ってはいません、私はこの痛み苦しみを神に注ぎ出していました、そのように告白をしたんですね。祈って泣いて激しく泣いて神様に聞いてもらっていたんですということができました。私たちも時にいろんな苦しみの中で何かのせいにしたくなるんです。誰かのせいにしたくなるんです。でもそこに解決はないんですね。解決することのできるのは神様だけ。それを信じて私たちは神に注ぎ出す。イエス様の弟子ペテロも一度激しく泣いたことがあります。それは鶏の声を、鳴き声を聞いて泣いたんですね。なぜ鶏の鳴き声で泣くほどの激しいそのような状態が起こったのか、聖書を教えています。主の言葉を思い出した。あなたは私を裏切ります。鶏が三度鳴く前にあなたは私のことを裏切りますとイエス様が予言されました。でもペテロには自信がありました。他の弟子が裏切ってもこの私だけは絶対に裏切らない。しかしそのことが現実として自分の身に起こったときに、自分の弱さ、愚かさ、どんなに自分があれだけ強く言っても誓ってもできなかった愚かさを突き詰められたときに激しく泣いた。現実でした。それが私たちも時に現実を認めなければならないんです。しかし覚えましょう、主の前に心を注ぎ出す時、神様は受け止めてくださること、許しを、癒しを、回復を与えてくださることを信じましょう。彼女の顔は変えられました。さらにもう一つの 理由、それは神が願いを叶えてくださる、神様が私の願いを叶えてくださるんだと信じることができたからです。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。祭司エリは彼女にそのように声をかけました。分かったんですね。彼女は酔っているんではなくて神様に心を注いでいたんだということが分かったときに、この言葉を彼女にかけてあげました。神様があなたの願いに応えてくださる、叶えてくださいますように。彼女はそのことを聞いて受け取りました。その言葉を聞いて信じました。その時に彼女の顔はもはや以前のようではなかった。願いを叶えるために彼女が持ったことしたこと、それはまず神への信頼と決意、神様に対する信頼と決意を彼女は持ちました。11節を見るとこうあります。そして誓願を立てて言った。万軍の主よ、もしあなたが橋ための悩みを顧みて私を心に留め、この橋ためを忘れず、この橋ために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。彼女は誓願をしたと書いてるんですね。誓願、こう誓いを願うと書いて誓願というわけですけども、この言葉は神と取引をするという意味があります。神様と直接契約をして取引をするということは、神様ともし契約をしたらそれは絶対に守らなければならない、必ずそれは果たさなければならず、破ることのできない、そのような願いを神様と結ぶことなんです。ちょっと事情がそういうわけにいかなくなったので、あれはなかったことにしてくださいというようなね、もうちょっとああは言ったんですけど、今はできませんというふうな自分の都合や事情で変えることができないもの、それが誓願なんですね。そこには彼女の覚悟があったんですね。決意があったわけですね。もしも神様が願いを聞いてくださって私の手に子供が与えられたら、私はその子を神様に捧げます。そしてその子の頭にカミソリを当てることをしません。これは神様のものとして捧げるナジル人と呼ばれる人の誓約のことなんですけれども、もうこれはあなたの子供ですという約束なんです。私は母親としての権利を主張しません。もうたとえ私がこのお腹を痛めて産んだ子供であったとしても、あなたに捧げた瞬間もそれは神様あなたのものですから、私は何一つ母親として要求をしません。彼女はそんな誓願を神様に立てたんですね。ちょっとした約束ではないんです。簡単に本当に破ってしまうようなものではなくって、本当に心からの彼女の叫びに結びついた願いを神様に対してしたわけです。事実彼女は子供が与えられた時にその子供を神様に捧げたんです。祭司エリのところに持って行って、この子を捧げますと言って 委ねました。誓願、それは神様の御心にかないました。そして神様はそれを喜んでくださったので、神様は彼女の願いの通りにサムエルという子供を与えてくださいました。しかし新約聖書を見るとイエス様はこんなことを言われたんですね。誓ってはならないとおっしゃったんですね。誓ってはならない。マタイの5章34節マタイの5章の34節しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。なぜ神様、イエス様はここで誓ってはならないと命じられたのか、そこにはいくつかの理由があります。一つの理由、それはイエス様はこの時すべての誓いを立ててはならないと言われたわけではないんだということ。ハンナのように特別な覚悟と信頼を持って捧げるその誓願に対しては神様は誓いを受け取ってくださるわけです。もう一つ、それは私たちというのは誓いをすることができるんです。いくらでもすることができるんです。私もいっぱいしてきました。でも守れるとは限らないんです。私たちはもう絶対しませんとかね、小さい子どもたちはよく言うんですね。絶対もう言わない、絶対しない、絶対しない。ある人は命もかけてね、命をかけるからしませんと言ってもするんです。それが人間の弱さですよね。でもだからこそイエス様は軽々しく安易に誓いをしてはいけないという意味でこれを語られたんです。もう一つ、それは神様は常に最善をされる方だということ、そこを信頼することなんですね。私たちが求める前から実は神様は私たちに常に全てのことを愛働かせて益としてくださるお方、私たちにはまだ見えてなくてもまだ分からなくても神様は一人一人にいつも最善をしてくださるお方。もちろんハンナにも神様は最善を尽くしてくださるお方だから、その神様の最善を信じる人は言い換えると誓う必要がないんです。神様はもう一番良いことを私のために、私たちのためにしてくださるからです。山室軍平という人がいました。この人の、お母さんは素晴らしい女性だったようで、山室軍平は母の愛というメッセージの中でね、お母さんの祈りについて紹介しています。ちょっと紹介しますと、このようにお母さんは祈りました。神様、どうかこの赤ん坊が無事で成人いたしますよう、また成人の後はあまり人様にご迷惑をかけないで、いくらか良いことをするものになりますように。この願いの真実な印に、私は今から一生涯卵をいただきません。これは山本軍平が8人の兄弟の8番目として生まれた時にお母さんが神様に対して立てた誓いでした。自分の息子の成長のために、当時最も 滋養の強かった卵、一番体に栄養を与えてくれるそれを彼女は食べませんという誓いを立てて、30年、一個の卵も口にすることはなかったそうです。郡平はその母の愛を忘れることができなかったんですね。神様はこれを喜ばれました。神様は私たちにいつも御心を示してくださいます。御心は、神様は願いに応えてくださるお方なんだということを信じることなんですね。知ることなんです。さらに神が願いを叶えてくださる。ハンナは神様のご厚意に預からせてくださいという祈りを捧げているんですね。神のご厚意に預かりたい。彼女は、はしためがあなたのご厚意に預かることができますようにと祈りました。このご厚意という言葉に注目したいと思うんですけども、それは神様が私たちにもともと持っておられる心、言い換えると神様の方からもう私たちに好意を持っていてくださる。だから神様は常にその神の好意を表すために一人子イエス様を使わせてくださって、私たちの罪をイエス様の十字架を通して担ってくださって、3日目によみがえってくださって、信じる者に救いを与えてくださった。天地創造の時から神の私たちに対するご厚意は変わらないんです。ハンナはその神のご厚意をまず受け取って、自分も神様に対してのご厚意を示したいと願ったんですね。前回学んだあのノアの言葉、聖書はしかしノアは主の心にかなっていたという言葉、これは原文ではノアは主の目に恵みを見出した、特別な行為を見つけ出した、このように訳すことができます。ノアは神様の御心、神様の心とピタッと一つになったんですね。それは神様の目に恵みを見つけたんですね。神様の特別な私に対する好意を見つけることができたんです。だからノアは神様の命令に従ってあの巨大な船を作ることができたんですね。私を愛して私を救うために神様が与えてくださったその命令、神の行為を受け取って、そしてそれを神の言葉に従った。御心は神の行為を見つけること。いろんな日々の出来事の中でね、私たち一人一人は否定的なことを掴んでしまうと、もうそういうことに縛られてしまったり、辛いこと苦しいこと、そういうことを握ってしまうと、もうそこから抜けられなくなって、本当に私はかわいそう、私はかわいそうというそんな思いになってしまうんですね。でもその試練の中にも神様の私に対する好意を見つけることができるならば、私たちは神様の好意によって、あ、ここにも目的があるんだ、意味があるんだ、私を強くするため、私に気づきを与えるため、成長を与えるためだということに気づかされていくとき、私たちの 顔は変えられるんです。以前のようではなかった。まさにハンナは神の好意を求め、神に好意を見出したんです。今週私たちは神様のご好意を願い求める、そのようなものになりましょう。神様はあなたを祝福したい、願いに応えたいと願っていてくださるんです。御言葉をお呼びいたします。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。一人の手のなえた人がイエス様の差し出した手を握って、彼女はなえた手が動くようになりました。癒しを経験したんです。神様の方から出された行為を彼は受け取ったんです。神の御心と一つになった瞬間でした。しかしイエス様に好意を抱かないパリサイ人は、この時からキリストを殺す相談を始めたと聖書を教えているんです。全く違う結果。彼の顔はどんな顔をしてたでしょうか。人を殺そうという顔、そんな恐ろしい顔になっていました。でも手を癒された人の顔は、神の好意を握って明るく変えられました。私たちはもはや以前のようではなかった。この神の好意を受け取って歩んでいきましょう。祈ります。